はい、皆さんおはようございます。一応8月が終わりましたので、夏はねまだ残暑があると思いますけれども、夏休み仕様が終わりで、今日からまた通常の聖書箇所に戻っていきたいと思います。でテーマ説教終わりまして、またマルコの福音書の続きを改めて読んでいきたいなというふうに思っています。ちょっと思い出すために現在の状況をお話しますと、今日読んでいるこのマルコ13章のところはイエス様一行がエルサレムに着いた後の話ですね。エルサレムに皆さんが着いて、そして十字架の時が刻一刻と迫っていると、そういう中で今日の箇所がやってきます。で今日のところは週末ですね。週末って言ってもウィークエンドの方じゃなくて世の終わりの方の話ですね。世の終わり、そしてイエス様が再び来られるよ、まあ、専門用語で言いますと再臨と言いますけれども、イエス様が再び来られます、まあ、このことについてイエス様がお話している箇所になります。で今日読んでいるこの13章の28節からのところ終わって、まあ、14章に入っていきますと、いよいよですね本格的に十字架の話になっていきますね。ですから、まあ、その直前の、まあ、文字通り直前の出来事のところが今日の箇所になっているわけです。これから十字架にかかるイエス様がその前に最後に忘れずにきちんとお弟子さんたちに伝えておかなければならなかったこと、それほど大事だったことが今日読んでいるこの世の終わりと、またイエス様が再び来られるよ、この約束のお話になるわけですね。特にその中でも今日のはイエス様の再臨、イエス様が再び私たちのもとに迎えに来られるんだということ、このことについて見ていきたいと思います。まあ、私の印象ですけれども、この再臨のことですね、それから世の終わりのことっていうのは最近は比較的取り上げられることが少ない方のことじゃないかなというふうに思うんですけれども、でも私たちの信仰にとってはものすごく大切なこと、大切な神様の約束なんですね。それは私たちが本当に何に希望を持っているのか、私たちにとって本当のところ何が価値があって何が大事だと思っているのか、そのことが問われるのがこの再臨の信仰だというふうに言えると思うんですね。ぜひそのことも考えながら一緒に見ていきたいと思います。ということで早速ですね、今日の28節29節を一緒に読んで御言葉を味わっていきたいと思います。マルコ福音書の13章の28節29節を開いている方で結構ですので一緒に読んで見ていきましょう。よろしいですか、いってきます。28、29、せーの。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。今日の箇所はちょっと面白い例えで始まるんですね。何の例えかと言いますと、イチジクの木の例えです、皆さんイチジクの木をご存知ですか？見たことある人、結構いますね、はい、僕はあまり知らないんですねですけれども、最近スーパーにイチジクが並んでますので、あ、イチジクだな、イチジクそのものは知ってるんですけど木についてはそんなに詳しくないですね。でもおそらくこのイスラエルの土地の人たちにとってみればものすごく馴染みのあるものだったんだと思いますね。皆さんも身近にあったらおそらく馴染みだと思います。で特にこのイスラエルの土地においてはそのイチジクの木の変化が、その季節の移り変わりを表しているわけですね。枝が柔らかくなって葉が伸びてくると夏が近づいているのがわかる、こういうふうに言うわけです。私たちに特に馴染みが深いものっていったら何かなと私考えたんですけれども、イチジクの木もね皆さんにとって馴染み深い人もあると思いますけど、例えば稲とかどうでしょうかと思いました。稲もですね田植えしますよね。でだんだん伸びていって、そして最近そうですけれどももう実ってくるわけですよ。でこう成長していくとね、頭を垂れる稲穂かなっていう言葉ありますけれども、だんだんこう頭を垂れていく、そうするとあそろそろ稲刈りだな思うわけですよね、私たちは。そして、秋だなということを少し感じていく、そういうところがあるかと思うんです。 まあ、どういう植物でもいいんですけれども、まあ、イエス様はここでイチジクの木を例えてあることを話そうとしているわけですね。それは何かというと、変化を見て間もなく来るものに、まあ、思いを馳せなさいということですよね。変化していくものを見ながら、ああ間もなくこれが来るんだなということを思い起こして心に留めなさい、注目しなさい、気にかけなさいということをここでは例えているわけですね。もちろん具体的には何を例えているのかっていうのは今日のテーマそのものですからはっきりしてますね。世の終わりのいろんな予兆を見たならば、あなたたちはイエス様が再び来られるんだということ、イエス様が来るのが近いんだということを思い出しなさいということですよ。さまざまな出来事を見て、ああイエス様がそうだ来るんだ、イエス様もうすぐ来られるのかな、そのことを思い出してそのことによく心を留めなさい、そのことをここで例えて話しているわけですね。実際のその予兆というのは一体どういうことでしょうか。これはですね、今日の箇所より前のところに書いてあるわけですね。例えば大きな苦難がありますよということが書いてありますね。大きな苦難の時がやってきます。あるいは、インチキな救い主がやってくる、私がキリストだっていう人が必ず現れるということですね。そして私が救い主だから信じなさいという人が現れるよ、こういうことを言っている。あるいは天変地異が起こる、天体が揺り動かされる、そして最後にイエス様が来られるというふうに、まあ、御言葉が約束をしているわけですね。でこのイエス様の再び来られて世の終わりが来るんですよということに関して、それをちゃんと知って意識して生きていくということが大事なんですね。そのことをイエス様はこの例え話を通して言っているわけです。イチジクの木を見て夏が来るのを知るように、あなたたちはさまざまなことを見たら私が再び来ることを思い出しなさい、世の終わりが必ずあってその時イエス様が来られるということをちゃんと思い出しなさいということを言っているわけですね。そのことは本当に大事です。どうしてそんなに大事でしょうか。それは絶対に本当だからということです。本当の約束だからということですね。ちょっとさっきの続き読んでみましょう。30節31節を一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか。30、31読んでみます。せーの。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。イエス様の言葉は滅びないって言ってるわけですよ。つまりイエス様の約束、イエス様の御言葉っていうのは変わらないってことですね。必ず守られるっていうことです。ですからここで言ってることはですね、本当なんですよ。必ず本当にこの世には終わりが来るんですよ。イエス様は再び来られるんですよ。私たちのもとに来ますよ。それはなんとなくそういうことだっていうんじゃなくて、本当の約束だということをわざわざ確認して言っておられるわけですよ。ですからそのことをきちんと見据えて生きなさいというふうに教えているわけですね。本当に世の終わりが来ます、本当にイエス様は私たちのところに来ますということをちゃんと意識して信じて生きていくならば、それは生き方が変わっていくことですね。あ、来るかもね、来ないかもねという生き方ではなくて、明日来るかもしれない、今日今来るかもしれない、でも必ずその時は来るんだということを私たちが知って生きるならば、それをちゃんと踏まえた生き方になるということですね。そのことをイエス様は言っておられるわけです。ですから予兆を見た時、ああ世の終わりが来るのかな、そう思ったならば、むしろイエス様が再び来ることを思い起こしなさい、そしてそれにふさわしい生き方をしなさい、そのことを言っているわけですね。またもう一つ大事なことは、そのことを私たちが本当に受け止めているならば、それに希望を持つはずだということです。皆さんにとってイエス様と一緒にいることは本当に一番の希望ですかということが問われているわけですね。私たちがこの世の終わり、イエス様再び来てくださるということに希望を持たなくなるのはどういう時代かというと、満足している時代ですね。この世に満足していて 今の自分に満足していて、今の時代の生き方に満足している時代ですね。皆さんは今日イエス様を迎えに来た時に本当に嬉しいと感じますか？本当にそのことを希望だと思いますか？ああイエス様来てくれた、世の終わりが来た、本当にこれからイエス様だけ一緒にいられるんだ、そのことを嬉しいって感じますか？そのことが問われることですね。だからこのことから私たち目をそらしてはいけない。ちゃんとこれ本当に私たちにとって希望の約束として与えられているということをよく受け止めていなければならないですね。だからわざわざ例え話を用いてイエス様は言うわけですね。何か見たならばもう一度思いを馳せなさい、私が必ず来るよということを思いを馳せなさいと言っているわけですね。皆さんはどうでしょうか？そのことを本当に信じていますか？またそれが私たちにとって喜びだと希望だと思って受け取っていますか？イエス様の言葉は滅びることがありませんから、この約束は必ず果たされます。そのことを皆さんはどうやって受け止めるでしょうか？そのことをぜひ思い巡らせていただきたいと思います。ただですね、一つ注意点があるんですね。続きのところを読んでいきましょう。32節をみんなで一緒に読んでみたいと思います。いいですか？32節いきます。せーの。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知である。はい、世の終わりは必ず来るよって、これ約束なんですけれども、でもですね、それが具体的にいつなのかっていうのは神様以外は知ったことではないということですね。知る必要もないし教えられていないということです。ですからすごく簡単なことなんですけど、皆さんよく覚えておいてほしいのは、何年何月何日に世が終わりますって言っている人はみんな嘘つきだということです。これはぜひよく覚えておいてほしいと思いますね。イエス様がそのことははっきり言ってますね。決して何年何月何日にこの世界が滅びますよということは神様以外は知ることがない、知る由がないということなんですね。でもいつの時代もいるんですね。必ずいつの時代もいるし、そしてそういう話は必ずあるということです。ある意味だから世の終わりにみんな興味があるっていうことでもあるかもしれないですけれども、ずれてると意味がないっていう話ですよね。例えば私ちっちゃい頃だとノストラダムスの大予言っていうのが超流行りまして、いつ頃終わりがあるとか、もうみんなが真剣になって恐れていましたけれども、そういう話がある。ちょっと最近だとマヤ文明がどうたらこうたらっていうのよく流行りましたけれども、そういうのってもういつの時代でも起こるわけですね。もうずっと昔まで遡っても絶対あると思います。どの時代でも世の終わりがいつ頃起こりますよっていう人必ず出てくるんですけど、全部嘘だから信じなくていいということをここで聖書ははっきりと言っているわけですね。その日その時は誰も知らない、父だけがご存知である。このことを私たちはよく心に留めなきゃいけない。逆に言うとですね、日付を知りなさいっていうメッセージじゃないんですよね。イエス様が言っているのは、ここでイエス様は大事なのは日付を知ることじゃなくて、でも確実に私が来るということは本当だということをちゃんと覚えていきなさい、そういう信仰で生きなさいということが今日の大事なメッセージであるわけです。むしろあえて具体的な日付は必要ないわけですよね。あとそうじゃなかったらどうですか？西暦3000年の何月何日だったら皆さんどういう気持ちで行きますか？私の人生中は関係ないなって思うでしょ、絶対に。でもそういうことじゃないわけですよね。そうじゃなくて、でもいつ来るか分かんないけど絶対に世の終わりが来てイエス様を迎えに来るよっていうことを希望として、いつ来てもいいように行きなさいということをイエス様は言ってるわけですよね。ですからこのことを注意してよく覚えておきたいと思います。さっきも言いましたけれども、むしろ世の終わりの予兆として私がキリストだっていう人と、いつ頃世が終わるから俺を信じろっていう人はたくさんいつの時代も出ますから、そういう人には注意をして絶対ついていかないようにしましょうということですね。このことは大事なことなので一応確認しておきたいと思います。でその上でじゃあいつかは分かんないんだけど必ず来るイエス様が来る日、その時に向けて私たちはどうやって生きたらいいんでしょうか？どうやって生きていくことが大事なんでしょうか？そのことを最後に確認したいと思います。例えばですね、さっきも言いましたけれども、いろんなことが起こると、人間不安心を持つわけですよね。そうすると世の終わりがもうすぐ来るとか言って、でそうすると何年何月何日に世の終わりが来るから今のうちに俺を信じろっていうふうになるわけですよね。でも、そういう時に私たちは慌てて、あそうなのか、あこっちなのかっていうふうに思う必要はないということですね。ちょっと前のページペラペラと戻っていただいて、13章の7節8節を一緒に読んでみたいと思うんですね。 88ページです。マルコ13章の7節8節を一緒に読んでみましょう。ですか、いきます。7、8ですね。せーの。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。これらは生みの苦しみの始まりである。まあ、ものすごい心当たりがいろいろあるでしょ、読むとね、はい、何の話だとは言いませんけども、皆さんよくご存知のやつですけども、いろいろあるわけですよね。で、そういう時に私たちは何て語られていますか。慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まってるけれども、まだ世の終わりではない。まあ、ただですね、その時に今日のメッセージは何ですか。それを見る時に慌てず騒がず、でも一個ちゃんと思い出さなきゃいけないことがある。それはイエス様が来る世の終わりは来るんですよ。それに向けてふさわしい生き方をしていますか、ということをむしろ思い出しなさい、ということを語っているわけですよね。で、こういうことがあると、まあ、いろいろと言う人が現れてきて、その前のところ書いてますね。私の名を名乗る者が大勢現れて、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。そういう人たちがたくさん出てくる。いろんな形で出てくるけれども、でもそうじゃなくて、むしろそれを一軸の木が茂ってくるのと同じようによく見て、そして思い出すことをしなさい。ああ、イエス様が再び来るって言ってたんだな。それを思い起こすことがあなたにとって本当に大事なことだっていうことですね。そしてその上で、じゃあ具体的にどうやって生きていったらいいでしょうか。さっきのところに戻って続きを見ていきたいと思います。ちょっと長いんですけど、残り全部読みますね。33節から37節のところを一緒に読んでいきたいと思います。33から37ですね。はい、いきます。長いですけど、いきます。せーの。気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことはすべての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。はい、でどうしたらいいのか、私たちはどう生きるべきでしょうか。イエス様が再び来ることを見据えてどうあるべきでしょうか。今日の今読んだ箇所の中にはいくつか繰り返されて強調されていることがありますね。それがまさに答えです。何だったでしょうか。そうですね、目を覚ましていなさい。これがイエス様からの私たちの生き方のメッセージですね。目を覚ましていなさいということを言ってるわけです。まあ、もちろんこれは寝るなということではないですよ。昨日ユースの、ね、練習の時にこの話をしたら、寝るなということなのかなって本気で思ってる子がいましたけれども、もちろんそういうことではなくて、夜はよく寝ましょうね。ですけれども、目を覚ましているっていうのは、まあ、内面的な霊的な信仰的なことを意味しているわけですよね。目を覚まして生きている必要がある。もっと具体的にイエス様は例え話でこのことを話していますね。ある家の主人が旅に出る。その時に自分の家のしもべたちにそれぞれ役割をきちんともう一回申し付けて、これをちゃんとやっておくようにと言って旅立っていくわけですね。その中で一人例が挙げられているのは門番ですね。門番の仕事はどういう仕事でしょうか。不審者が家に入ってこないようにちゃんと前で待ってなきゃいけないわけですね。特に夜勤のある門番だったら、夜寝てたら話にならない。まあ、シフト制にしてほしいと思いますけれども、でも夜の番に当たっている場合はちゃんと起きてなきゃいけないわけですよね。そして夜通しちゃんと起きて変な人が入ってこないように見張ってなければいけない。これが彼の使命であって、これをちゃんと果たさなければいけないわけですね。で、これが目を覚ましているっていうことを例えて言っていることです。例えですから、意味は私たちに当てはまることを言ってるわけですね。どういうことでしょうか。旅に出かけてやがて帰ってくる主人はもちろんイエス様です。 今日はその話をしているわけですから、イエス様が旅に出かけてまた帰ってくる、そう約束しているわけですね。その間私たちしもべはどうでしょうか。それぞれに人生の意味や神様の計画、役割、そして使命が与えられているんですけれども、そのことをきちんと心に留めて、それをきちんとやり続けていなさいということですね。もしイエス様帰ってくるって言ってるけど、まあ、私がね生きてる間来ないだろうと言ってサボってたら、今日帰ってくるかもしれないし明日帰ってくるかもしれないということを言っているわけですね。ここでも門番が寝てる時に帰ってこられたら困るでしょ、そういうふうに言ってるわけです。ですからあなた方は目を覚ましていなさい。そしてはっきりと自分と神様との関係の中で何を言い渡されているのか、どういう意味があって私の人生が神様によって与えられているのか、そのことをきちんと受け止めてそれに応えて生きていなさい、生き続けていなさいということを言っているわけですね。イエス様が私たちに期待していることは、与えた使命に責任を持ってって書いてますね。責任を持って取り組み続けていることですね。あなたに与えられた人生とまたその使命に責任を持って取り組みなさいと言ってるわけです。これは誰かの話じゃありません。最後のところ書いてますね。あなた方に言うことは全ての人に言うのだ。もう私たちに当てて言ってるわけですよね。目を覚ましていなさい、そういう生き方を命ある限りきちんと続けていなさいということを言っているわけですね。もっと言い方を簡単にすれば、イエス様が今日帰ってきて迎えに来てもいい生き方をしなさいということですよ。皆さんがイエス様が今日帰ってきて、はい迎えに来ましたと言った時に、うおーって目覚めるような生き方をしてないかということですね。今日帰ってきちゃったのっていう生き方を皆さんはしてないかということですね。本当にイエス様帰ってきた時に、ああイエス様お帰りなさい、やっと帰ってきてくれましたね、あこれからずっと一緒にいられますね、言える生き方をしてますか。ああイエス様よく帰ってきてくれました、私言われてたことちゃんとやってましたよっていうふうに言える生き方をしていますかということをここで問われているわけですね。眠ったような生き方ではなくて、ちゃんと神様に対して目を覚まして生きなさい、それが私たちに具体的に語られていることですね。教会に共通して与えられている使命は、もちろん全ての人を私の弟子としなさい、イエス様のことをきちんと伝えて歩んでいくことですね。そしてまた一人一人にもそれぞれの人生の計画がありますね。どれも金太郎飴のようにどこ切っても同じっていう、みんな人生同じではないわけです。それぞれの人生に神様は計画がある、使命がある、それは何でしょうか。それは皆さんそれぞれのことですから、私は個別には知りませんけれども、神様との関係の中できちんとそれを私たちは受け取っていく必要があるわけですね。御言葉を通してまた祈りの中で神様が示してくださることにきちんと答えましょう。なんで今あなたここにいるんですか。どこに向かって生きてるんですか。どちらにも神様が大いに関わりがあるのだ。イエス様が再び迎えに来る日、あるいは私たちが先にそっちに行く日、その時をきちんと見据えて、いつ帰ってきてもいいような生き方をしなさい、目を覚ましていなさい、このことをぜひ心に留めたいと思います。さあではですね、いつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。私たちの人生の中でいろんなことが起こりますけれども、その時にきちんとどこを見据えて生きているのかということを思い起こしたいと思います。ちゃんとイエス様と再会する日を、まあ、見据えてね生きているかどうか、そのことを思い巡らしてみたいと思います。他にも自由にどうぞ今示されていることや促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。総額に合わせてしばらくそれぞれで祈る時間を持ちましょう。 います。愛する天の神様、皆を褒めたたえます。イエス様、あなたを賛美します。あなたが私たちのもとに戻ってきてくださって、私たちを迎えてくださるその時が必ず来るというこの約束を心から感謝をいたします。どうぞ私たちがそのことをきちんと見据えて、この与えられている人生、そしてその命を用いて生きていくことができますようにお願いをいたします。愛する神様、どうぞ本当にそのことを目を覚まして考え、また思い巡らし、いつも応答して歩んでいくことができるようにしてください。どうぞ一人一人を聖霊で満たし、霊の目を開いてくださるようにお願いいたします。一人一人が祈られた祈りに合わせます。どうぞ私たちの祈りにあなたが応えてくださり、導きを与えて歩ませてください。今週の1週間の歩みもイエス様が共に歩んでくださるようによろしくお願いいたします。感謝して委ねます。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。